最初にちょっと説教の本筋とは違う話を述べておきますけれども、正直皆さん今日の聖書のアモス書、そしてヤコブの手紙が聖書のどのあたりにあるか分かっていたでしょうか。つまりパッと開けたかどうかっていう話です。でもちろん聖書を通読して聖書の目次の流れをちゃんと踏まえているっていう信仰者も大勢おりますけれども、もちろん誰もが最初からそのことを分かっているわけではありません。で新約で言えば、聖書の最初に福音書がある。それはこう教会やキリスト教主義学校で馴染み始めているかもしれませんけど、ヤコブの手紙どこにあるか、なかなか分かりにくいことかもしれない。で実際礼拝の中でこのヤコブの手紙が読まれること自体が少ないかと思うんですね。でそれだけでなくって、例えばキリスト教の教えを解き明かしたハイデルベルク信仰問答など、さまざまなその教えの元になる箇所としてイエス様が語った言葉がある福音書だとか、パウロが書いた手紙、特に教会に宛てて書いたローマの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙などはその教理の中でも非常によく引用されている。でそれに対してヤコブの手紙が、ハイデルベルク信仰問答などのその聖書箇所として選ばれることも少ないんですよね。ですから説教の中でもこの部分が直接扱われるっていうことは少なめだとは思うんです。ただ聖書はその66の書物すべてが大事なもの、神の言葉でありますし、ヤコブの手紙はヤコブの手紙なりの味わい方があると思うんです。で、これは特に、ヤコブというのはイエス様の弟子のうちの一人ですね。イエス様が一番最初に弟子たちをこう呼び集めた最初のエピソードとして、ガリラヤ湖で漁をしていた漁師たち、それをこうご自分の弟子として呼び集めた。でその時、ペトロとアンデレの兄弟、そしてもう一組ヤコブとヨハネという兄弟がまず弟子にされたわけでありますし、特にこのうちの、ペトロ、ヤコブ、ヨハネは福音書を通して読んでいけば、この3人の弟子だけイエス様の、他の12人の弟子ではなくて、この3人の弟子だけがイエス様のそばにいるっていう特別な場面があったりします。でまたこの3人だけイエス様にあだ名をつけられてる。でそういう意味でこう非常に弟子たちの中でも中心人物であったヤコブ、そのヤコブが書いたとされている手紙、本当にヤコブが書いたかどうか今聖書研究では微妙なところがあるんですけれども、でもこのヤコブという使徒を大事にしている教会の中で書かれたことは間違いがない。でそのイエス様と一緒にいた弟子が書いた手紙だっていうことを踏まえて読むと、非常にこう私たちが親しめる要素もこの手紙の中にはあると思うんです。で今日の聖書箇所よりも少し前の一章の6節、疑う人について書いてある箇所があるんですけれども、疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ていますと書かれている。で、心が定まらないその状態のことを波に例えるというのは、一般的な比喩としても私たち受け止めることができましょう。けれどもヤコブがこれを書いた、 イエス様が波の荒れた湖の上を歩いていた。それを目撃した弟子がこれを書いたっていうことを踏まえると、また同じ仲間の弟子のペトロが、私も水の上を歩かせてくださいとイエス様に招かれて、ペトロは実際湖の上をイエス様と同じように歩き出したけれども、波を見て怖くなって疑いの心を持った途端、ペトロは海に沈んでしまった。このことを、この体験を踏まえて、疑うものは波に似ていますっていう言葉をね、聞くとき非常にこう迫るものがある。現代の、まあ、現代のっていうか、近世以来の教理の流れの上でこう特別重視されることが多い書物ではないかもしれないけれども、私たちが素直にこの言葉を読み、この言葉を聞くとき、胸に迫るものが非常にあると思うんですね。その中でも最たる言葉は、今日の聖書箇所かと思うんです。誰でも聞くのに早く、怒るのには遅くありなさいと。この言葉聞いたとき、多分誰しもハッとさせられる。多分この言葉に反省しない人は普通にはいないかと思うんですよね。これはどこの教会でこの言葉、この御言葉伝えても、それは非常にそういう反応が返ってくるものです。ただ重要なのは、あなた怒るのやめなさいって言ってるわけでは決してないということ。怒るなとは言ってない。ただ怒るのに遅くあれと。で、それはなぜかと言ったら、主の義を実現しないからです。人間がいくら怒りを持って、激しい思いを持って、熱い情熱を持って何かことをしたとしても、それがそのまま神様を喜ばせるわけでは決してない。このことを踏まえなければいけないわけです。ただ困ったことに、私たち人間は怒ってるとき、自分が正しい、絶対にそう思い込んでいるんですよね。ですから非常に立ちが悪いんですけれども、聖書が素直に語る、それは人の怒りは神の義を実現しない。旧約のヨナ書でもこのことは思い当たるかと思います。特にヨナ書の4章、ヨナは怒るわけですよね。神様がしたことに対して怒るヨナがいる。で、そのヨナに対して神様は、あなたの怒りは正しいかと聞いたら、ヨナはもちろんですと。もちろん私の怒りは正しい。でもそうしたとき、ヨナが怒っているその通りのことにいたら、その通りのふうにしていたら、12万人の人がいるニネベの町は滅んでもいいのだ。そういう結果につながってしまうわけです。神様の御心はそうではなくて、ニネベの町が悔い改めて滅びを免れることこそが神様が望まれることであったのに、怒りに駆られた預言者ヨナは自分の中での守備一貫、そのことの方を正しいと取ったわけですね。まあそんなふうに少し聞いてくれば、人間の怒りが神の義を実現しないということは分かります。ただ本当に大事なことは、じゃあその主の義 というものを一体どうすれば実現することになるのでしょうか。本当の課題はそちらにあるはずであります。で、まあ、そのことを踏まえるために今日の旧約の聖書箇所はアモス書といたしました。特にこの聖書箇所に選んだアモス書の五章、この御言葉は非常に印象深い一句でもありますね。まあ、ですが、その24節ですか、24節1節だけを、まあ、今日の聖書箇所といたしましたけれども、まあ、聖書を開いている方はぜひ5章全体、少なくとも21節からのその段落の流れも見ていただければとは思います。で、またちょっと余談になるようですけれども、こんなふうに言ってこう聖書を礼拝中に開く、聖書を参照するというのも大事ではありますけれども、礼拝の中で聖書が朗読される、それを受け止めることは私たちが耳で聞くということですね。そのことは多少意識しておいていただきたいと思います。で、まあ、大概どこの教会でも、また教会だけでなくてキリスト教主義学校でも礼拝の中で読まれる聖書を開きなさいっていうふうにこう指導されることが多いんですけれども、まあ、ですが一番大事なことは聞くことであります。草深では礼拝の冒頭のね、招きの言葉招致といって、そこでは皆さん立ってこの言葉を聞いております。まあ、こういうふうにするんじゃなくて、小子、あくまでもその招きの言葉として座ったまま聞く教会も割とありますけれども、でもその時聖書開かずとも私たちが立って聞くことだけに集中している、目で文字を追うのではなくてただひたすら聞くという時、そこで語りかける言葉、その言葉を語っている当の本人、まあ実際には詩識者という人間が語るのかもしれませんけれども、それは本来神様が語る言葉であり、そのお方と向かい合うということが非常に大事なわけですね。まあ、アモス書が聖書のどこにあるのか、今日の稽古牧者ページ数も言ってくださいましたから開けるかとも思いますけれども、まあ、どこにあるかわからなければ聖書開かずに閉じたまんま聞いていてくださっても一向に構わないと私などは思っております。この辺牧師によっても意見の差はありますけれども、あるキリスト教主義学校で、まあ、今日の聖書短いですから聖書開かないで聞いていてくださいってアナウンスをしたら、明らかに生徒からほっとした雰囲気がこう漂ってきたこともあります。で、一応名誉のために言っておきますけど、このキリスト教主義学校は英和ではありませんので、はい、他の学校でそういうことがありました。で、それは一方では難しい点、特にヤコブ書やアモス書を開くっていうのは難しい人もいるっていうのはよく分かっておりますけれども、でもその分まずは聞いていただきたい、神様がこの朗読を通して私に呼びかけているのだということを踏まえていただきたいんです。で、わざわざ横道にそれてこんな話するのは、教会の語源の一つにエクレーシアっていう言葉があります。で、まあもともとはただの集会っていう意味なんですけれども、でもこれはそこで呼びかける声がある、その声を中心に集められた群れが教会になっていったっていう語源があるんです。 文字を中心にではない。呼びかける声、それを中心に私たちの教会、礼拝は形作られているのだということは、ちょっと踏まえておいていいかと思うんですね。で、もう一回ちゃんと聖書に戻りますけれども、アモス書の御言葉、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように、尽きることなく流れさせよ。ここもまあ洪水の例えを持ってこう印象深く私たちに響いてくる言葉だと思います。ただこのアモス書の5章の24節ですね、これを読むとき私の個人的な感想ですけれども、ワディを思い出す。で、ワディというのは、詩編の42編に枯れた谷として出てくるもので、以前の訳ですとその鹿が谷側にね水を求めるようにって言われていて、口語訳では誤読があるので、まあ、新共同訳では枯れた谷というふうに言われていますが、日本人にはなかなか理解しがたいその自然ですね。で、日本は基本的に四季がある国でありますけれども、聖書の背景となる砂漠地帯は四季ではなくて二季しかない。まあ、一応聖書の中に春夏春冬の言葉は出てきますけれども、それ以上に重要なのは雨が降る雨季と雨が全く降らない乾季がある。で、私も砂漠行ったことないからよく分かりませんけれども、一年を通して重要なのは、まあその普通によそ者が感じるのはその乾季の砂漠ですね。けれども実際には雨が集中して降る雨季というものがある。で、その時には遥か遠くから水が流れてくるわけです。で、日本でももちろん雪が溶けて、山の雪が溶けて春の川が大いにあふれるということはありますけれども、それ以上に唐突にただの谷底でしかなかった。乾季の間は獣がいくら水を求めてもそこには全く水がない。そうした枯れた谷に雨季になれば鉄砲水が起こる、洪水が流れてくるというのがワディと呼ばれる川のあり方なんです。で、このアモス書の5章の流れの中で見ると、その前後には熱心に礼拝をしているその信仰者の姿が語られているのですけれども、しかし神様はその礼拝を、お前たちがしている礼拝を喜ばない、そのように言われている中で、この一節だけが潤いのあるような言葉になっているわけです。人間がいくら自分自身の力で神様のことを喜ばせようとしても、それが本当に神様を喜ばすことになるのかどうか、何も定かなことはない。アモス書5章はそこに対してはっきりと、お前たちの礼拝は枯れた、私を喜ばせるようなものではないと言われている。しかしその中で本当に神様を喜ばす正義を、恵みの御業を尽きることなく洪水のように流れさせよ、このように語りかけているわけですね。この注意喚起がなされているわけです。 しかしだからといってそのために私たちはどうしたらいいのか、それが本当にわからない。それこそいくら自分が熱心になってどれほどの熱い情熱を持ってあるいは怒って神様に従っていこうとしてもそれだけでは十分でないわけであります。で、今日の説教題、日本語としては少しおかしい言葉を入れておきましたけれども、生き様という言葉遣いにしておきました。これは普通には使わない言葉だと思うんですね。普通には生き方っていうのは私たち普段からよく使います。逆から考えればわかるかもしれませんが、私たち普段死に方ということは考えません。自分の死に方を自分で好きに選ぶことはできないからです。選ぶとしたらそれは非常手段でしかないですし、で逆に言われることは死にざまですね。自分が意識せずともそうなってしまったのが死にざまです。それをまた逆に考えるのであれば、神様の義を、神様が喜ばれることを自分の生き方で、つまり自分が計画して実現させるということは難しい。けれども意図はできないけれども、自分の狙った通りではないけれども、自分が生きているところで神様の義をワディに流れる水のようにそこに神様の義を招き入れることは私たちにはできるかと思うのです。神様の義、つまり神様がどのように支配をなさるか、それは本来神様にしか成し得ない事柄であります。旧約の歴史を見れば、この神様の義を実現することを神様はイスラエルに委ねてきました。特にこの世で政治を行う王様に、主の義を神様に代わってイスラエルの国の中で実現させることを求めてきました。それを期待してイスラエルの国が立っていくこと、王の間でそれが受け継がれていることを神様は切に願っていたわけですね。けれども王といえども人間であり、どこかで自分自身の都合のいいことを求めていく、主の義を全うすることができずにイスラエルの国はこの世の歴史の中で滅んでいったわけでもあります。けれども神様は本当に人間の間でもこの神様の義が、恵みの御業が実現していくことを切に願っている、そのことが本当に起こるために旧約のイスラエルとは違う新しい仕方で私たち教会にそのことが期待されてもいるわけであります。自分自身の計画では主の義を実現することができないとしても、自分がこの世でなすこと、それを神様に捧げて用いていただく、本当の主役は神様で、神様の義が私の人生の中で、あるいはこの草深という教会の歩みの中で実現していくために、私たちは献身、自らの身を捧げること、その姿勢が問われてくるものであります。 教会生活の中でも大事とされている伝道があります。教会に人を誘い、実際に人が来る、また教会に新たにやってきた人が聖書の言葉を信じ、究極の形として洗礼を受ける、そのようなことが伝道であると私たちは普段捉えていることでありましょう。しかし私たち、教会に先に召されていたものが成したこと、あるいは新たにやってきた人が信じていくこと、人間の技としてそれだけでは決して伝道になりません。そこで私たちが成したことを神様に捧げていく、絶えず祈りながらことを成していくことが重要であるのです。そしてその神様がご自身の計画に基づいて祝福を与えるからこそ、まことに神を信じる者が生まれ、神の恵みを私たちは受け止めることができるようになるのです。でも悲しいかな、人間は自分の技に頼りたがる弱い存在でもあるのです。洗礼を受けたといってもそれで万全なのでは決してない。洗礼は神様がその人に見えない印を与えた見えざる確かな印であります。けれども洗礼を受けてもなお人間は迷うことがある。私たちは自分の生き方で神様の計画を実現させるのではない、自分の思いを超えて、自分の働きを超えて、自分の生き様の中に神様の働きかけがある、そのことを切に信頼していかなければいけないのです。しかしこのことは逆に希望ももたらすものであります。うまくいっている時だけでなくて、うまくいかない時にも私たちは決して絶望することがないことにもなります。手前味噌のような自分自身の話になってしまうので恐縮ですけれども、私は家も学校もキリスト教とは関係がなく、ただ教会学校に誘われて幼稚園時代からずっと教会学校を通し礼拝に連なってまいりましたけれども、高校2年生から3年生の時に1回教会を離れているんですね。でそれは本来キリスト教と無縁であった自分が本当に大人になろうという時期、このキリスト教というものと一生付き合っていけるのかどうか、そのことをこう試したかったので、しばらく教会を離れた時期がありました。本当にここで話すのは恐縮ですけれども、その時教会学校の先生、たちやどれほど心配したことかとは思うんですけれどもね、けれども大学受験を通して、自分自身のこう成し得ることが確かではないっていうことを実感して、高3の3月の最後に洗礼を受けることに至ったわけであります。怒りだけでなくて、目の前で起こることに一喜一憂するのは人の常であります。しかし神様の計画は私たち人間の思いの上に実現するのではありません。もちろんその通りに、私たちが喜んだ通りに神様の計画が実現することももちろんありますけれども、時には人の思いに逆らってでも神様は御心を実現させることができます。教会に人が大勢集まり、受洗者も多く出る、伝道が順調な時に喜ぶことももちろん大切でありますけれども、しかし逆境のような時にも決して神様の御業は人の力によるのではない。そして順調とはとても人の目には思えぬ時にも、神様の計画は私たちの上に 起こりうるものだと信じる。そうした誠に献身、私たちの生きていること自体を捧げる、そのことを覚えたときに私たちには絶望がないのです。生き方そのもので主の義を表すのではなく、生き様、私たちが生きていることを捧げて神様がそこに義をもたらしてください。そのようなことを私たちは目指していきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、私たち一人一人が生きるところ、そしてまた私たちの教会が歩むところにおいて、正義が洪水のように、恵みの技が大河のように尽きることなく流れますように、どうぞそのため神様ご自身が私たちの捧げたものを御心のままにお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈り、お捧げいたします。アーメン。